ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
日本はですね、4月というと新しい生活が始まります。そしてね、今日のようにね、新しく来られたり新しい部署に移ったり、学年がもちろん上がっていく、学年が上がるだけじゃなくて新しい学校に行く、小学校、中学校、高校、大学に上がるというね、そういうね、新しい季節でもあります。ちょっとリフレッシュした季節ですけれどもね、ある大学生がですね、いたんです。マークっていうね、人だった。でマークは新しい新大学1年生になったんですもう心も胸も躍らせて大学生活を楽しみにしていたんです。アパートに引っ越したんですね。そうすると隣にね、スティーブっていうもう90歳になるおじいさんが住んでいたんです。でおじいさんすごく賢くて、周りに大学生がたくさん住んでたんですけれども、その大学生にね、いつもね、知恵の言葉をね、あげていた、アドバイスをいつもあげてたんですね。で、当時のそのまあ大学1年生のマークの夢は美しい女性と結婚することだったんです。日々大学内で美しい女性を探して、あの人かな、この人かな、そうやって夢を見てたんですね。でもね、彼にはね、すごく高い理想があったんです。彼の理想にパーフェクトにお眼鏡にかなう子はまだ現れなかったんですね。ある日、その隣のおじいさんのスティーブに、話しに行ったんですね。そしてマークはこう聞いたんです。おじいさんは結婚したことがあるんですか。そうすると、いやー、ない。あ、そうなんですか。いやでもな、俺も大体お前ぐらいの年代の時に奥さんをずっと探しとったんじゃ。私には完璧な理想があってな。あ、私もなんです。そうか、じゃあいなかったんですか。こう聞くと、いや、いたんじゃ、一人だけいた。じゃあおじいさんなぜ結婚しなかったんですかと聞くと、おじいさんがこう言ったんです。いや、彼女は本当にパーフェクトじゃった。だがな、私が彼女にとってパーフェクトじゃなかったって言ったんですね。もちろんそうですよね。自分にとってパーフェクトな人間が相手にとってパーフェクトかっていうのも、それは分からないわけですよね。まあ何でも完璧を求めていたらですね、重要なことも取りこぼしてしまう、また見過ごしてしまうということをね、まあ教えてくれるような話です。確かに仕事においても私生活においても、パーフェクト、これが理想だ、完璧を求める時があるんです。まあもちろんそれも悪いことじゃないんです。でももちろん皆さんもご存知のように、全てが完璧にいきますか。いえいえ、いきません、ね、特に子育てをしてたらいつもそうです、ね、行こうと思ってもオンタイムに行けない、ね、何かどっかピクニックとか出かけた、ああまた忘れちゃった、ね、そんなことはいつもですよね。まあ、このね、地にはパーフェクトな人間はいないということですけれども、もしこの地にパーフェクトな人がいなければ、皆さん今日集まってますけれど、パーフェクトな教会はないんです。そうですよね。だって教会っていうのは人々が集まるところが教会なんです、ね、教会はギリシャ語でエクレシアと言います。これは大きな声で呼ばれた者の集まりという意味なんです。つまり神様が今日も皆さんが寝てる時から、おーいおーいって呼んでたんです。皆さん、あ、よし今日もいつものように行こうと思ったでしょ。違うんです。いつもおーいって呼んでるんです。そして皆さん今日はここに来たんですよね。でその一人一人が完璧じゃないってことはですよ、完璧な教会というのはないんです。まあ、もちろん何の問題があるかっていうのはね、今言えませんけれども、まあ、完璧じゃないわけですよね。それはですね、私たちがこのパウロの手紙を見ていくと、すごく感じること、学べることですよね。今日の、パウロの手紙、もちろんテモテ、愛する弟子テモテに書かれた手紙ですけれども、この教会にもたくさんの問題がありました。それに対してパウロがね、いつも 問題解決を話したり、こういう心でいなさいよ、こう教えているのがですね、このテモテへの手紙です。さあ、そのエペソ、まあ今日ね、テモテが使わされていた教会はエペソの教会ですけれども、そのエペソの教会には、の問題点か、問題点をパウロがこう挙げてるんです。16節で、俗悪な無駄話を避けなさいってパウロが言ったんです。ね、やっぱり教会は神聖なとこだから、ジョークさえ言っちゃいけないのかな。いや、そういうわけじゃないんです。皆さんね。この、俗悪な、無駄話というのはね、当時この教会にいた偽教師たちが話していた間違った教えやその噂話なんです、ね、はい、そうなの、こうなんだ、そうなんだ、こうやってね、その話がだんだんだんだんこう大きくなっていってしまうような、そういう、無駄話をパウロは避けなさい、こう言ったんです。で、そのね、例を挙げてます。18節で、彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って、ある人々の信仰を覆していますって言ったんですね。エペソの教会の偽教師たちはイエス・キリストの再臨について間違った教えを説いていたんです。さあ、でもイエス・キリストの再臨って今日ね、初めて聞いた人もいるかもしれませんね。これはですね、聖書から私たちが整理すると、イエス・キリストの来臨っていうのがね、予言がたくさんあるんです。新約聖書、旧約聖書を含めてもね。で、来臨っていうのはイエス・キリストはこの地に来られるっていう予言なんだ、神様から与えられた言葉なんですね。それが2つあります。それが、まずは1つはキリストの誕生です。クリスマスです。クリスマスね、ベツレヘムで生まれる、そのイエス・キリストの誕生の予言がたくさんあるんです、ね、そしてあともう一つが、いずれイエス・キリストがもう一度来られるという、再び来られる、望まれると書いて再臨なんです。さあ、クリスマスの予言とこの再び来られるという予言をの数を調べると、トータルで300あるんです。大体ですよ。クリスマスの予言はいくつぐらいあるか、大体100ぐらいなんです。この再び来られるっていう予言はその倍あるんです。皆さん、クリスマス信じます？イエス・キリストは誕生した。もしこのクリスマスを信じているとすれば、それよりももっと多い確率で再びイエス・キリストが来られるっていう予言が成就するんです。じゃあ、それはどういうことかっていうと、まあ、もちろん黙示録を見るとそれは書いてある。これは終末っていうね、終末論って話なんですけどね、ヨハネの黙示録を見ると学べるんですが、まあ、私たちがイエス・キリストを信じます。そして、私たちが、この地で亡くなるとどうなるかっていうと、パラダイスという場所に引き上げられるってあるんです。私たちの肉体はもちろん信じてし、魂と霊は引き上げられるんです。それ知ってますよね。もちろん多分皆さんは天国でね、言葉も聞いたことありますけれどもね、まあ、そこに引き上げられるんです。そして私たちはそこで神様ともう一度出会うんです、ね、私たちの国籍は天にあるとありますからね、私たちはそもそも生まれる前は天にから使わされてもう一度帰るんです。そうするとね、おそらくね、神様はね、よく帰ってきたねって言うと思いますよ。頑張ったねってね。でもですね、それで終わりではないと黙示録は言ってるんです。どういうことが起きるかというと、イエス・キリストがもう一度再びこの地に臨む、その時に私たちすべてのイエス・キリストを信じる者がもう一度この地に臨む、その時にこの地はもう一度新しく作り変えられる、新しい天と新しい地に作り変えられる。そこにはもちろん苦しみも涙もない。もう一度私たちは肉体を持つけれども、今このように不完全な肉体じゃないんです。完全な肉体なんです。もちろんさっき言ったようなパーフェクトな完全な肉体を今度は持つんです。だから神様の前にパーフェクトなんで、皆さんすいません、罪は犯せないんです。 ね、神様と永遠に平安と希望の中で永遠を過ごす、これが黙示録に書いてある約束なんです。なので聖書は私たちが死ぬ、亡くなることを眠るっていうんです、ね、第一テサロニケの4章の13節から14節、そこにこう書いてあるんですね。第一テサロニケ、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように苦しみ沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです、ね、もちろんこれがこの再臨の予言の一つでもあるわけです。第一テサロニケの著者はパウロです。パウロはよくこの死後の世界を理解していたんです。で、大体ね、せっかちな人はこういうんです。じゃあいつじゃあいつってなるんです。さあ、このいつを知ってる人がこの地にいるでしょうか。イエス様はこう言ったんです。自分が望まれるのに私も知らない、そのタイミングは。父のみぞこれは知るって言ったんですね。それがマタイの24章の36節です。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられますって言ったんです。つまり父のみがこのタイミングを知ってるんです。まあ、もちろん黙示録を見るとその前にさまざまな前兆があるって書いてあるんですね。レフトビハインドっていうアメリカで映画がすごく流行りました、ね、まず最初にキリストを信じる者が天にスッと上げられてしまう。そしてその後に大患難時代というものが7年間訪れる。そこで本当にたくさんの災害や戦争が起きていく。もう人々は苦しい苦しい、神をどうか助けてくださいと言われた時にイエス・キリストが再臨する、ね、というシナリオがもう書かれているんです。でもです、この初代教会には、偽教師たちがいて、そしてこう教えてたんです。いや実は知らないと思うんだけど、もう再臨してるからイエス様実はもう来られてるから。えって、いやいやもう来たんだよちょっと前とかね。実は私はイエス・キリストが再臨する日時を知ってます。2024年5月のゴールデンウィークですとかねそういうふうに言う人たちがいたんで、それに混乱させられてしまったんです。たくさんの人たちがね。これはエペソの教会だけじゃないんです。さっき見たこのテサロニケの教会、特にここは混乱してたんです、この再臨について。だからそこに対してパウロが正しいメッセージを、送っていたんですね。そしてその今日の箇所にはね、光栄にもっていうのもこれ逆かもしれない、その偽教師の筆頭をパウロが書いています。17節、ヒメナオとピレトって人ですと、その仲間って書いてある。彼らは偽教師だから気をつけなさい、こう言ったんですね。そして17節で、彼らの話はガンのように広がるのですって言ったんです。もちろんこの現代医学においてガンと宣告されてしまった人は治療すると思います。できれば摘出してきれいにして、ね、置きたい、治療したい、そう思っていると思いますね。だからパウロはテモテに対して、このがんのようにブワーッと広まっていってしまうから早めに対処した方がいい、これは教会全体の問題となってしまう、ね、早急に対処しなさい、そう言ったんですね。もちろんその対処方法はどういうことかというと、聖書から正しく学んでいきなさい、間違った教えに対処するときには必ず聖書を持って学びなさいということですよね。これは私たち現代の教会も覚えておくべきことです。重要なことです、ね。私たちは今メッセージで新約聖書を見ていますけれども、皆さん旧約聖書を読んだことありますか、ね、私たちは新約聖書だけを学ぶべきじゃないんです。もちろん素晴らしいことたくさん書いてあります、新約聖書 イエス・キリストの恵み、ね、愛、神の愛、さまざまなこと書いてあります。でももちろんそれは旧約聖書も変わらないです。ね、全てが、ね、大切なメッセージなんです。だから私たちはね、この恵み、神様からの恵みである、神様のこのメッセージである聖書を全体から正しく学んでおく必要があるんです。ジーザスセンターではファーストステップというテキストを使っています。このファーストステップというテキストは1課から10課まである、テキストなんですけれども、これはすごく簡単に聖書の概要が学べるんです。でもこのファーストステップの前にここを見といた方がいいよっていうリトルステップもあるんです。段階がちゃんとありますそして聖書をね、正しく理解するためにはね、例えばじゃあイエス・キリストの救いって言うけど、救いって何なんだろうね。また洗礼式って聞くけど、洗礼って何なんだろう。礼拝って何なんだろう。聖霊なる神、聖霊なる神聞くけど何なんだろうね。そしてさっきお話しした再臨、終末、この世界はどうやってなっていくんだろう。それもこのテキストの10課で全てが賄え、ほぼね賄えるようになっているテキストなんですね。今現在もスモールグループで教会の後にちょっと学んだり、またオンラインでもね、直接学んだりねしていますね。だからね、いいテキストです。これかすみちゃんが英語にも訳してくれたね。なのでね、英語も日本語もあるわけなんですね。でも今日の箇所を見てて興味深いのは、この当時のこの初代教会においてもしっかりこの終末のこと、今のことがもちろん大切ですけれども、このこれから何があるのかっていうのをしっかりと教会の中で教えていたってことなんです、ね、なぜかというと、これは私たちの死生観に関わってくるからです。死生観というのは私たちがどういう死を迎えるのか、死の向こう側には何があるのかっていうのを正しく理解できるからですさあ皆さん、宇都宮市内を歩いていました。ベルモール、福田屋、ね、またオリオン通り歩いています。街頭インタビューがあるとします、ね、そしてこう聞かれたら皆さんは何て答えますか。あなたの死の向こう側には何が待ってますか。さあ、あなたは何て答えますか。生まれ変わりますか、ね、または、死んでもね、その場所にずっとなんかこう浮遊していますか。これからの孫、ひ孫の様子をずっとその場で見てますか。まあなんかそれも悪くないけど、ある人はね、私は生まれ変わって、山に生まれ変わります、太陽に生まれ変わりますっていう人もいます。これはね、そう、生まれ変わるっていう概念は輪廻転生、仏教です。大体ね、それは山とかに生まれ変わるというよりももっと動物とかに生まれ変わるっていうのが彼らの、最終的には男性にならなきゃいけないんです。女性の皆さんね、だから大変なんですよ。まず聖書では生まれ変わるというのはないんです。なぜかというと、さっきも言ったように私たちの国籍は天にあったんです。天にあって下ってきて、もう一度天に帰るんです。あなたは素晴らしい存在として作っているっていうのが神様のメッセージなんです、ね、なぜかね、だから聖書はね、はっきりと、こういうんですよ。イエス・キリストを心で受け入れるものは滅びることがないって言ってるんです永遠に神様と過ごすってね、言ってるんですね。ヨハネの福音書の3章の16節でこういう言葉があるんです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって書いてあるんです。私たちがイエス・キリストを心で受け入れるとき、そこに永遠の命があるんです。なぜかというと、そのイエス・キリストを信じる前は私たちと神様の間に罪という隔てがあったんです。私たち生まれながらに神様の御心を知ることができないんです。だから神様が、私たちの作者である、ね、神様が悲しむことをしてしまうんです。でもそれは罪として認められて神の前に受け入れられないんです。でもです、グッドニュースがあるんです。 それはこの罪をすべて取り去ってくださる、ね、私はそのすべてを取り去ろう、その取り去るために私が命を懸けよう。神ご自身であったイエス・キリストがこの地に2000年前に来られて、そして十字架にかかってくださったんです。十字架上で完了した、そう聖書に書いてありますね。これ何が完了したのかというと、すべての罪の問題は私が完了したから、私を信じる者は大胆に私のもとに来なさい、ね、そして、その関係は永遠である、ね、私たちがもしイエス・キリストを心で信じるのならば、私たちはと神様との関係は永遠であるってさっきの箇所も言っていたんですよね。これが私たちの死生観なんです、ね、聖書を通して見る死生観、それは私たちのこの死の向こう側は真っ暗じゃないんです。何かに変わってしまうんじゃないんです。その向こう側には神様との永遠の希望の平安の世界が待ってるんです、ね、ある牧師はこう言ったんです。人が死をどう受け止めるかでこの地その人の人生が変わってくる、ね、もし私たちにとって死が絶望だとしたら死が怖いんです。でも皆さん、死の向こう側に希望があるとしたら、神様との永遠の約束があるとしたら、永遠の世界があるとしたら、皆さんどうですか。ちょっと死に対しての見方が変わってきます、ね、少し前ですけれども、ちょっとねお亡くなりになった方ですけど、クリスチャンでありドクターであった日野原先生、日野原重明先生という方がね、いらっしゃいました。その先生はね、こうおっしゃってたんです。まあ、たくさんの、まあ、ドクターとして、ね、たくさんの命に関わってきたからこそ、ね、言えるメッセージでもありますけれどもね、こう言ってたんです。野球では8回裏まで負けていても9回で逆転したらハッピーエンディングになる。私たちの人生も一緒である。神にあってどんな人生でも逆転しハッピーな人生を生きることができますね。日野原先生はクリスチャンのドクターとして、今までは神様は知らなかったかもしれない、ね、そしてあなたは今死を恐れているかもしれない。でも皆さん、誰でもそれを向こう側ハッピーエンディングになりますよ。イエス・キリストにあって、さあどうぞイエス・キリストを今心で受け入れてください。そしてあなたのその死の向こう側の、もしそこに絶望や恐れがあるんだとしたら、それを解決しましょう。でも私は付け加えます。皆さん、2回裏でもいいんです、逆転するのは9回まで待たなくていいんです、ね、さあもう一度聞きます。皆さんの死の向こう側には何が待ってますか、ね、ぜひイエス・キリストを、ね、心で受け入れ、死の向こう側に希望の光を灯していただきたいなと思います。さて今日の箇所に戻りますけれども、パウロはこの偽教師たちに混乱させられないようにテモテにこう勧めています。15節で、まずは熟練したものになりなさい、こう言ったんです。熟練したものね、これはですね、この熟練したものという人のそもそもの意味は、神から試験を受けて神から良しと認められたものっていう意味なんですね。だからいつでも私たちは神様が見たときにね、いつでも認められたもののように振る舞っていきなさい、そういう心でいなさい。第一サムエル旧約聖書ですけれども、16章の7節では、人は上辺を見るが主は心を見るって言葉があるんですね。そうですよね。皆さん、今日パジャマで来ませんでしたもん ね。まさか人の前に出るときにね、パジャマで来ないですよ。寝巻きでは来ないんです。なんとなくここかっこよく来たんですよね。皆さんももちろんかっこよく来ました、ね、髪の毛ちゃんとしてちょっと時計もつけて来ました。でも皆さん、神様はここ見ないんです。私たちの心を見るんです、ね、そしてパウロはね、いつでもどんな心でもあったとしても、神様に見られた時に よし、あなたの心は大丈夫だね、そう認めてもらえるような、ね、いつも神を愛し、ね、隣人を愛するような、そういう心でいなさい。そう言ったんですね。そして今日はですね、2つ熟練したものとしての例えが出てますね。一つは真理の御言葉をまっすぐに解き明かしなさいと言ったんです。このまっすぐっていう言葉はですね、皆さん農作業したことありますか？農作業、僕も前にね、結構2週間に1遍ぐらいね、ちょっとインターナショナルスクールで農作業したことありますけどね、うねっていうんですよね、こう掘っていくんですけども、あれやったことあります？めっちゃ難しいんですよ、あれ。クワがあって、それでこうやっていくんですよ。あれこうやってこうやるのか、こうやるのか、あれ俺はこうやってたんだよ、多分こうやってやっていくんですけどね。こうやって前に進まないんですよ。こうやって後ろに下がっていくから、ずっと見るとね、すごい曲がっちゃうんですよ、こうやって。まあ今機械でダダダダダダってやっちゃいますけど、手でやると超難しいんです。で、あれどうやるかっていうと、棒を2本用意してね、くるくるくるってこうしていくんですけど、ビニールの紐をずっと引くんですよ。そしてそれに沿ってこうやるとまっすぐになるんです。この真理の言葉にまっすぐっていうのは、この農作業でまっすぐ何かに当てて掘ることを言うんです。また洋服作る人がいます。またバッグ作ったりする人もいますけれども、型ありますよね。だいたい型を当てて、それをこう印したり、そこに沿って切っていくんです。型に当てて切っていくことを、このまっすぐっていう言い方をするんです。つまり真理に対して、真理に沿って教えていきなさい。これテモテに教えられたことだったんです。つまりこれを聞く私たちも、この聖書に沿って生きていく生き方。聖書っていうのは、ただイエス・キリストのこととか、もちろん私たちそれぞれのことも書いてあります。それだけじゃないんです。それだけで読んだら皆さんもったいないですよ。おおよそ世界であるすべての法律に対しても、この聖書の律法が使われているぐらい、さまざまなことが書かれているんです。例えばリーダーシップについて、道徳的なこと、ね、例えば男女間において、または友人関係において、農作業についても書いてあるんです。すごいたくさんのことが書いてある。金言葉がたくさん書いてある、含まれているわけです、ね。パウロはただそれに沿って歩んでいく、これはね、そうじゃなくて、すべての生活において、あなたら聖書を当てはめていきなさい、聖書に沿ってまっすぐ切っていきなさい、やっていきなさい、そういったわけですよね。そして、あともう一つは、恥じることのない働き人として神を自分に捧げるようにしなさいって言ったんです。神の働き人として、人というのはね、どういう人かっていうと、神の素晴らしさを表している人ですよね。いつもイエス・キリストの福音を伝える人、ね、あなた自身もそうやって伝えていきなさい、そう励ましたんですね。テモテに対してこれらを進めた、何がね、周りで、たとえ何があったとしても、あなたの周りで間違った教えを教えていたとしても、あなたはあなたとして熟練したものとして歩んでいきなさい、神様の前で、ね、まずは必ずあなたは聖書を通して生きていきなさい、そしていつでもイエス・キリストの福音を伝えていきなさい、それをパウロは教えたんですね。もちろんこれはね、私たちに伝えているメッセージでもあるわけです。励ましのメッセージですね。最後にですね、ご自身の存在を通して多くの人々に神様の素晴らしさを伝えた、それだけではなくて道徳や生き方、これをね、教えていい影響をすごくたくさんの人に与えた人をね、紹介したいと思います。これが UCLA、カリフォルニア大学ロサンゼルス校って言いますけどね、有名ですのバスケットボールチームの元監督、ジョン・ウッテンっていう人ですね、監督です。 ウッテン監督は UCLA のバスケットボールチームを1967年から1973年まで7年連続 NCAA、 これが全米大学競技会で全てで優勝させ、通算で10年間チャンピオンに輝かせた伝説的な監督なんです。でその間88試合連続勝利という記録も達成しているんですね。でウッテン監督は UCLA バスケットボールの黄金時代を築いた方で、彼はですね、ウエストウッドの魔術師とか20世紀最高の指導者とまで称えられていた人なんです。ウッテンさんは1910年インディアナ州の農家に生まれるんですね。で幼い頃からお父さんが毎日聖書を読んで、くれて、それで育った。で結婚後も神と家族と教会生活を大切にした、すごく敬虔なクリスチャンだったんですね。そしてウッテン氏は、監督の、要請を受けてから監督の権威と、影響力を用いて選手たちの人格を磨き、彼らに建設的なものの考え方と価値観を教え、また模範を示すことを自分の義務としてきた。そういうことをね、選手たちに教えてたんです。選手たちが祝福された人生を送ることができるよう神から監督という職を任命されたと、このウッテンさんは、感じていたそうです。ウッテン監督の教えでいくつか印象的なものがあるそうです。これが次の3つなんですけど、過ちを犯すことはある、しかし自分の過ちを人のせいにするまでは、失敗ではない、過去の過ちは忘れなさい、そして未来に達成するより偉大なことに集中しなさい、そして愛なしに与えることはできても与えることなしに愛することはできない、ね、なんかこう端々して聖書の言葉がね、見え隠れするような、そういう言葉、もちろんこれだけじゃないです。でもウッテン監督はただ選手として見て自分を監督として見なさい、そういう人じゃなかったんです。監督は多くの影響を与えることができるんです。時々監督の、ね、体罰とか、ね、モラハラとか日本でも取り上げられています。それぐらい誰が監督になるかでそのチームに影響を与えるわけです。ウッテンさんはそれを知ってたんです。だからできるだけいいものしかウッテンさんはこの、選手たちに与えなかったんです。ただバスケットボールのことだけじゃないんです。ウッテンさんは負けたとしても、たとえその彼ら一人一人の人格を築いてあげられるように、ね、彼は導いていったわけです。その中で UCLA 卒業後プロバスケット選手になって、殿堂入りしたビル・ワトソンという選手がいるんです。彼がこう言ってるんですね。監督がコートで教えてくれたもの、例えばチームワーク、個人の長所を伸ばすこと、自制心、献身、焦点を合わせること、秩序、リーダーシップなど、どれも実生活において必要なことである。監督はこれらの技術が生活にも応用できることを教えてくれた。監督は単にバスケットボールを教えたのではない、人生そのものを教えてくれたのだ。監督は非常に簡単な方法で人々からの尊敬を得た。それは自分自身が手本となるということである。ウッテンさんはこれまで私が接してきた誰よりも努力し、長く働き、より懸命に考え、より献身的で忠実で細かな配慮をし、情熱を持っていた。ウッテン監督は私が監督だということを聞きなさいなどという必要は一度もなかった。自分自身であることで指導権を得たのだった。監督は人生こそ本当の試合だと考え、私たちを試合のためではなく人生そのもののために鍛え備えてくださった。子育てが始まり、バスケットボール以外の職業について初めてそのことに気づいた。監督は私たちがより良い選手となるためのみならず、より いい人間になるための価値観を教えてくれたのだったとこう言ってるんですね。本当にジョンさんはね、一人一人の選手じゃなくて人格として見て、彼に必要なものは何なのか、いつもおそらく祈っていたんでしょうね。そしていつも神様から知恵を得て、そして彼らにそれを神様から代弁していたわけです。ジョンさんの人生の土台は神様だったんです。そして聖書だったんです。それを本当にそのジョンさんからたくさんの人に流していった人だったんですね。さて、私たちもそれぞれの場所にそれぞれが、置かれています。さあ、その場所で私たちを作ってくださった作者である神様の素晴らしさ、そして、それから与えられた聖書のメッセージを私たちもそれぞれが、そこでね、伝えていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として導いてくださり感謝します。何よりあなたは私たちに素晴らしい助言を与えてくださっています。それが聖書です。神様、どうかもう一度私たちもあなたの言葉に目を向け学んでことができますように導いてください。そしていつもあなたの素晴らしさを伝えていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。